青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。本日のゲストをご紹介する前に嬉しいお知らせがあります。青木さんがナポレオンヒル財団からゴールドメダルを授与されたそうです。おめでとうございます。いや、こちらなかなかあのね、手に入ることができない、ね、選ばれた方にしか授与されないと聞いておりますけれども、
はい、本当にあの名誉なことですね。
はい、
私あの本当に23歳でナポレオンヒルの成功哲学スインカーグローリッチという本に出会って、本当にこの本との出会いがですね、私のその後の人生を大きく変えた、
はい、
そのナポレオンヒルの、まあ、著書、この1億冊以上実は全世界で売れている、
はい、
80年間で1億冊という
本当にすごいですよね。
超ロングセラーなんですけど、そのナポレオンヒルの実績をですね、称えるということで、まあ、奨学金を出すナポレオンヒル財団というのがアメリカにバージニア州にありまして、
はい、
まあ、そして今まで過去この80年の歴史の中で、35人、まあ、それはリー・アイア国家とかですね、もうあの歴代それこそあのテッド・タナーさんとか、
はい、
もう超一流の経済人、
名だたる方々が、
名だたる方々が受賞してきたものなんです
け
ど、私は日本人で初めてアジアで、はい、あのリーダーシップデベロップメントの分野で今回あの受賞することができて、
はい、
本当に真面目に一生懸命能力開発の道を歩んできてよかったなと本当に思ってます。はい、はい、本当に嬉しいです。
おめでとうございます。
はい、
いや、そんなおめでたいお知らせから幸先スタートを切りました、はい、こちらのラジオですけれども、今回のゲストはですね、オペラ歌手の鈴木のりえさんです。
はい、
鈴木さんはどのような方なんですか？
いや、もうね、あのリスナーの方にはね、残念なんですよね。なぜなら、この美しさが見えない、
ね、そうですね、
もう耳でしか聞こえない、
はい、
とっても美しくて、そしてもちろん歌声はもう当然もう日本のトップのオペラ歌手ですから、はい、あの紅白でも歌われたというものすごい
ですね。
私あのモータースポーツ好きなんですけど、はい、F1 で鈴鹿のもう170カ国の人々を前にもう歌われたという、
国歌斉唱も、
はい、決め替えをですね、国歌斉唱して、すごい実績のある素晴らしい方です。
はい、
はい、
ちょっといろいろとお話聞きたいことがありますね、は
い、
うん、
はい、素晴らしいです。
はい、それではここで本日のゲスト、オペラ歌手鈴木のりえさんの歌声をお聞きいただきましょう。鈴木のりえさんで威風堂々明日への参加。 青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。オペラ歌手の鈴木のりえさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ボンジョルノ。
本当このブースに入ってきた時からこうパッと花が咲いたような。
そう、もうやっぱりね、本当に素晴らしいオーラですね。
うん、そうですね、はい、こちらまで明るくなります。
本当です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ではまずはゲストのプロフィールご紹介します。鈴木のりえさんは神奈川県横須賀市出身のソプラノ歌手。東京芸術大学卒業後、ミラノで経験を積み、オペラ、フィガロの結婚、ドン・ジョバンニなどに出演。国際コンクールで多数受賞し、2002年リサイタルデビュー。この年の NHK 紅白歌合戦に出場し、温かみのある歌声と華やかな姿で話題を集めました。プロとして続けるのが難しいと言われるオペラの世界の第一線で活躍されています。先ほど鈴木のりえさんの素敵な歌声もお聞きいただきましたが、青木さん、改めて歌声いかがでしたか？
いや、もう本当に素晴らしいという一言しかないですよね。
そうですね、
まあ、まさにオペラの世界、私もオペラすごい好きなんですけれど、
はい、あ、そうなんですか。
声はもう楽器ですから、
うん、
この歌声をこの長きにわたって維持するためのトレーニングがどれぐらい大変なものなのか、
はい、
もう本当にそこをね、ずっと取り組まれて第一線で活躍しているのりえさんは本当に、まあ、本当に心から尊敬の対象ですね。
はい、そうですね、
はい、素晴らしいです。
はい、さあ、そして青木さんの交友関係の広さ、本当にいつも驚かされるんですけれども、
はい、
こう毎回さまざまな分野で活躍されているゲストが来てくださいますが、
はい、
鈴木さんとこの青木さんのご関係性っていうのはアチーブメントの受講生だったんですか？
はい、そうなんですね。まだお付き合いはね、それほど長くはないんですけれども、昨年受講をくださいまして、
はい、
歯科医師の先生の小原原先生と、うんうん、岩井真理子さんという、
はい、
大阪ガス の, もう長くですね、お仕事をされている素晴らしい経営者がいるんですけど、その方のお二人のご紹介で私の研修に来てくださったんです。
そうだったんですね。
はい、そこからの付き合いなんですけどね、
うんうん、はい、鈴木さんはその奥の深いオペラの世界について、リスナーの中には私もそうなんですけれども、普段なかなかオペラとこう接点がないっていう方もいらっしゃるかと思いますので、
はい、
今日は鈴木さんを通してこのオペラの世界との距離を縮めていけたらと思います。
はい、
はい、ちょっとこう基礎的な質問も多くなってしまうかと思うんですけれども、ぜひよろしくお願いします。
はい、
ではまずはちょっとそもそもの質問になってしまうんですけれども、はい、オペラっていうのはどういったものを指すのかっていうのを教えていただけますか？
そうですね、オペラというのは、まあ、大きく言うと、私は人間の力のみで出来上がっている世界、舞台芸術だと思うんですね。マイクを使わずに2000人3000人のホールで、人の力、体、もう全てを使って、その響きで声をこう響き渡らせていくと。そして楽器も昔は、まあ、今でもそうですけども、うん、人が作り出したものですよね。バイオリンにしても、うん、トランペット何にしても、
はい、
全てのものが人間の力のみで作り上げている、
うん、
それが総合芸術、最大の芸術であるオペラというものなんです。でオペラというのは実はこれ作品っていう意味なんですね。はい、
オペラというとやっぱり歌唱のシーンが印象的ですけれども、
はい、
うん、
ね、はい、
演技も中にはされると、
はい、はい、まあ、全ての演劇にこう台本があるとしたら、そこに全て音楽がついていて、そこに歌詞をこ
う
全部歌でそのセリフをずっと言っていくということなので、はい、もうまっすぐ立って歌うっていうのはほぼほぼなくてですね、うん、もう歩いて動くのは当然ですけれども、
はい、
もうね、死にそうになったら寝転がって歌いますし、
そうですよね、
はい、もう例えば、ね、女中さんの役だったらもうずっと走り回って歌ってる、はい、もう本当にすごい体力勝負という、
うん、
だからよくオペラって素敵なドレスも着てるし、うん、もう余裕ですごい 声で歌ってる風に見えるんですが、はい、
優雅に見えます。
見えますよね、
はい、
もうドレスの下は白鳥の水かき、はい、もう背中でもう苦しんでも笑顔で歌う、もう要はねアスリートなんですよね私たち。全然優雅ではありません。
あの先ほど鈴木さんのミラノに経験を積まれに行かれたというお話ありましたけれども、はいはい、やっぱりオペラというと本場はイタリアになるんでしょうか。
そうですね、あの本場はイタリアとよく言われるのは、あのイタリアで昔オペラがこう発祥した生まれたんですよね、はい、でそこからドイツフランスヨーロッパ中に広がり、もちろんアメリカにも ありますし、はい、そこからもっと言うとミュージカルが生まれたりとかいうふうに歴史があるんですね。原点がイタリアであって、うん、だからといってじゃあイタリアが全て素晴らしいか、はい、とそれだけでもなくて、うん、私がイタリアだったのはイタリアのオペラが自分の声にとてもよく合ったんですね、レパートリーとして。
やっぱり国によって少し違うんですか。
違います。一番大きいのはやっぱり言語をの違いと、はい、そこについてくる音楽の違いがあるんですけれども、私はイタリアオペラ向き、あるいは人によってはドイツオペラ、
はい、
あるいはオペラではないけど歌曲、うん、リートという分野があるんですけれども、はい、リート向きとか、
はい、
もういろんなその人にとってやっぱり自分はこれが得意だぞというものを見つけて、それの国に勉強しに留学しに行っていますね。
なるほど。うん、そもそもなんですけれども、はい、このオペラを始めるきっかけっていうのはどういったところにあったんでしょうか。
はい、そうですね、私はオペラに出会ったのは、実は高校1年生16歳の時です、はい、私はあの横須賀 の、 あの県立高校に、県立横須賀大津高校というね、高校に通っていたんですけれども、はい、音楽美術、書道かクラスこう選択するんですよね、
はい、
その中で音楽取って、音楽の授業を受けてたら、うん、その後先生にこう呼ばれて、うん、鈴木さんあのとても声がいいと思うのでオペラを勉強したらどうですかって音楽の先生に言っていただいたんですよね、で、まあ、オペラというかその時声楽をって言われたんですけど、声楽って何ですかって私は聞いたぐらい、このクラシックのその世界にも全く知らなかった、部活も剣道やってたり、
そうだったんですね、
はい、体育会系に、はい、なったりしてたんですね。そしたらそのオペラの基礎的な勉強をする、
はい、
勉強だよって言われて、そして当時先生がいろいろなソプラノ歌手のレコードを貸してくださったんです、
うん、その先生もすごく熱心な、
そうですね、うん、あのオペラが大好きで、はい、歌がとてもお好きな先生でしたね。でそのレコードを家に帰って聞いた時に、あのオーケストラでこう流れてきて、で綺麗な声の方が流れてきて、何語で歌ってるのか全くわからない、当時高校生の私だったらもう英語ぐらいしかねわからないし、これがもうドイツ語なのかフランス語なのか全くわからない、でもこんなに美しい音楽を人の声で奏でられる、そのための勉強だったらしてみたいと、私はその見ていないその音に一目惚れしたんですね、恋に落ちたんです、
素敵、
はい、
素敵、
そこからオペラの勉強を始めました。
またこの鈴木さんの才能と先生と の、 この出会いっていうのが、はい、
そうですね、
一致して、は
い、これね今おっしゃった中でね、やっぱこう一目惚れっていう言葉があるんだけど、
はい、
やっぱり自分のこの遺伝子を満たす願望にヒットしたんですね、
は
い、
うーん、
だからやっぱりそこからもうバーンと入ったんだと思います、うん、
確かに、
ね、素晴らしいですね、
うん、一目惚れの威力はすごいですよ ね、
ね本当にすごい、
はい、
うん、
でそこから、はい、声楽について勉強し始めて、はい、
そうですね、
はい、で3年後には東京芸術大学に、はい、
そう現役で、
ものすごいスピードですよね、
これがやっぱり一目惚れパワーでしょうかね、ですので高校2年になる時に、はい、剣道部からもぜひ主将になってくれと、うん、先輩から、はい、言っていただいたんですね。
剣道もじゃあ、はい、熱心に取り組まれてらっしゃった、
はい、強かったので、
はい、
まあ、よく声で倒してたのって言われて
声
声も立派
でない。いい声が出そうですね、伸びやかな。
なるほど。
やーって言って相手がびっくりしてるやつにメーンって取ってね、うん、猫玉のように飼ってた。
声だけじゃないと思いますけれども、はい、
なんですが、まあ、オペラにもこう真剣に声楽の勉強も始めて、うん、それでじゃあ受験をしようと決めた時期だったので、はい、ここは2とはもう偉い剣道も大好きでした、うん、でも中途半端にこうやることはできないので、逆にすっぱりと剣道をやめました。
素晴らしい。
いやもうね、
なんだね、
苦しかったです、大好きだったので、うん、でも首相しながら受験なんてとてもこの初めてのことでしたし、知らないことたくさんなので、逆にそれを決心させてもらって、うん、部活はやめてもう声楽の勉強一本に絞りました、
うんうん、どうですかこの取り組まれ方っていうのは。
シンプルにね、はい、これがまさにのりえさんの成功者としてのまずスタートですよね、ええ、だから代価の先払いをしました今、うん、
剣道を、
そう剣道をやめるっていうのは好きなものを諦めたんですよ。だから優先順位っていう考え方もあるんですけど、劣後順位っていうのもあって、
劣後順位、
そう、はい、やめるものを決める。
なるほど。
それが一番好きだったものをやめた、
はい、
これはすごい決断です。
それをまた高校生でその決断ができるっていうのは、
そして東京芸大に突っ込んでいくわけでしょ、はい、これお受験決して簡単じゃないですからね。
そうですね。しかもうちは豊かでね、きっといいお家だったんでしょうってよく言われるんですけれども、うちは父はサラリーマンをずっと退職するまで勤め上げてくれて、母は子供を育てたいっていうので主婦業を専念してくれて、
はい、
そういううちで育ったので決して裕福ではない、芸大の先生に作って言うと1レッスンがもう何万円もかかる
ですよね。
そういうところにはとてもじゃないけどうちはできない派手だったんですが、はい、やはり一つは音楽の先生がそのうちでできる範囲でいろんな先生を探したらいいよ、協力するって言ってくれたのと、私が真剣にやりたいって言ったことに対して両親もうちでできる範囲でだったら応援するって言ってくれたんです。ですので私はその先生に通うにももう2時間半かけて埼玉の先生まで通って、はい、レッスン代はそんなに高くはない、でも私に合った教え方をしてくださる先生のところに毎週通って、なんか往復5時間ですよね、かけてこう通ったり、
はい、
そういう工夫をいろいろしながら芸大を目指すレベルでの勉強っていうのを始めました。
素晴らしい。まさにね、愛が動くとき不可能は可能に。先生の愛、
はい、
ご両親の愛、
うん、
そしてご自身のセルフラブ、
はい、
自分の夢にかける情熱、
うん、
素敵な話ね。
そうですね、
うん、
本当に青木社長そんな風に素敵に言っていただけると感激して
鈴木さんの目がうるうると。
いやでも愛ですよね、
はい、うん、
愛に支えられた人生ですよ、
は
い、
そうですね、
それだけこう真剣だ、うん、熱量があったっていうのがご両親や先生にも伝わったからこそということですよね。
そうです、
うん、そうしてこう現在このプロの世界で第一線で活躍されているということですけれども、この現在の活動としてはどういったことをメインにされてるんですか。
そうですね、舞台活動ももちろんなんですけれども、
はい、
私は昔からこうライフワークというものにも重きを置いてまして、例えば小学校にこう教えに、オペラをね、教えにというかね、まあ、オペラという仕事を見ていただく、
はい、
それからそれを実際体験してもらう、
うん、
みんなはね素晴らしい楽器なんだよ、みんな一人一人楽器持ってる、楽譜読めなくたってバイオリン持ってなくたってみんなが楽器なの、つまり可能性を気づいていただくっていう、まあ、プロジェクトをやっていたりとか。
なるほど、
はい、あとは赤ちゃん、
はい、
もう0歳の赤ちゃん、もう赤、うん、マタニティの方とか、もう泣いてもいい、ここさんが泣いてもいいよっていうコンサートをしたりですか、そういうライフワークをするのが大好きで、はい、
そういうのをやってます。6月にもやるんですか。
はい、
今
年、はい、ね、そうですね、6月の28日に土曜日のお昼間にですね、2回そういうコンサートを、はい、
なるほど、 ど
家族で参加できるってことですか、
はい、
できます。素敵ですね。
場所は、南アザブ、
はい、
東京にあるね、関西国際学園っていう、母体は関西にあるんですけれども、あの素晴らしいインターナショナルスクールで、私はもうその学校を10年以上応援しているんですけれども、あのそこの学校の中にあるあの場所を借りしてそこで行います。はい、
誰でも参加できる。
誰でも参加できます。
いいですね。
はい、
いや嬉しいですよね。
お子さんなので、
はい、
あの泣いても、歩き、もう走り回っちゃってもそれはお子さん主役なので、
はい、
でも大人でもどなたでもいらしていただけます。
うん、これは参加したいっていう方たくさんいらっしゃるでしょう ね、
今まで私何回もやったんですが、1時間赤ちゃんが泣かないんです。
すごい。
そこまでは泣いてる赤ちゃんもいるんですけれども、はい、歌い出すとピタッ泣いてる場合じゃないというか、あさあ何が起こるでしょう。あのそういう感じでね、あの皆さんびっくりします。
そうです。
でも今お母さん方ね、小さなお子さんを抱えていると、はい、なかなかコンサートには行けない、
はい、
お子さん一緒だと安心して周りが気になって、あの申し訳なくてこう行けないとか、あるいはどちらかお父さんお母さんがあのうちで我慢して待ってなきゃいけない、どこかに預けて行かなきゃいけないって、いろんなストレスを抱えてらっしゃると思うんですけども、
はい、
そのストレス全部置いて家族ご家族みんなで楽しんでいただける、そういう時間を、はい、作りたいと思ってます。
素敵です。
いや私もあの2歳の息子がいるんですけれどもなかなかそういった場所からは足が遠のいてしまう生活になっているの で、 こんな素敵なコンサートがあるなんてぜひ出たいなと、はい、本当に思いました。
素敵です。
はい、さて素敵なお話聞いてるうちにあっという間にお時間が来てまいりました。まだまだ聞きたいところなんですけれども、はい、鈴木さんのお話改めて青木さんいかがでしたか。
いややっぱりね、なんだろう、心がありますね。
そうですね、
そしてなんていうのかな、その仕事の中に人生があるというよりもやっぱり人生の中に自分に与えられた使命、仕事を持ってらっしゃったんだなと、とても素敵な、 なんかこう生き方だなと思いましたね。はい、
さて次回も鈴木のりえさんをゲストにお迎えします。とても楽しみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝名月と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。